会の酒井っ子ラジオ第271回。どうもどうも、稲森です。このラジオは京都の劇団夕暮れ社弱男ユニットの向井咲恵が毎週しゃべり上手になるべく銀閣寺のふもとからお送りしておりますということなんですけれども、今回は番外編ということでですね、向井の酒井っ子ラジオなんですけれども、私稲森飛鳥が一乗寺はラーメン通りの端っこから、お送りしたいと思います。はい、まあ普段パーソナリティを務めている向井さんから、今回は稲森さんの好きなことをぜひやってくれと、やってくれたらいいよというふうに直々にお達しが出ておりますので、これはね、これ幸いということでね、私の好きなことを数十分の間ですが思いっきりやらせていただこうと思います。はい、ですね、皆さんは、突然なんですけれども、皆さんは BS 漫画やばっていうテレビ番組をご存知でしょうか。NHKBS2 で1996年から2009年に放送されていた漫画を紹介するテレビ番組なんですね。一つの漫画を1時間かけて徹底的にこう語り合うっていう、そういう素晴らしい番組が過去にあったんですけれども、私この番組がもう何しろ大好きで、放送当初はですね、96年やから20年とかぐらい前ですかってなると、やっぱ小さかったのでまだね、夜あんまり遅くまで起きてられへん、お父さんとかに「もうあーちゃんはよねえや」っつってちゃんと見れないかったんですよ。でもすごい好きで、この思いが強い、私のねすごく思いが強い番組なんですけれども、今夜はねその番組を一夜限り復活させたいと思います。ということで、今日の企画いきましょう。稲森漫画やわ、まあね、BS 漫画やわを稲森バージョンで今日はやってしまおうという、本来なら複数人でこう語り合う形式を取りたかったんですけれども、第1回目ということでね、プロトタイプ的に私一人でやってみて、もし反響があればぜひね、いろんな人を呼んでね、一個の作品をこう喋っていきたいとそう思っております。はい、記念すべき第1回目に取り上げる作品、これだいぶ悩んだんですけど、名作は古今東西たくさんありますから、そうですね、私がやっぱ一番に挙げたいのは宮崎駿先生のね、風の谷のナウシカであるとか、グラップラバキであるとか、甲賀忍法帳バジリスクであるとか、それはねもうすごくいろんな作品があるんですけれども、第1回目はこちらに決めました。テラフォーマーズ、はい、こちらね、ヤングジャンプで、2011年から連載されている、漫画ですね。原作さすが優先生、漫画は立花健一先生ということで、原作者と、漫画を描いてる人が別々っていう、そういうスタイルのこの漫画なんですけれども、現在14巻まで出てるんかな、スピンオフとかの作品を合わせると、結構帰還しているものなんですけど、有名っちゃ有名で、私が紹介するまでもなく、何ですかね、2013年には、宝島社が発行する漫画紹介のムックって小冊子なんですけど、雑誌の薄い版みたいな図では、この漫画がすごい男編第1位を獲得、あとは全国書店員が選んだおすすめコミック2013年の2位を獲得していたりとかね、結構話題になった作品なんですけれども、2014年にはテレビアニメ化もしたり、OVA 化もしていて、アニメ好き、 YouTube 好きの私としてはどっちかというとそっちから入ったとこもあるんですけども、OVA と言いますとオリジナルビデオアニメーションの略なんですね。はい、 まあそういう概要を説明しますとさらっとそういう感じでして、まあストーリーの方に次移りたいと思います。ストーリーはですね、ちょっと未来の地球の話で、まあ火星を生物が住める星にしましょうという計画、テラフォーミング計画っていうのが行われている、まあ未来の話なんですね。どうやってこう火星を住める環境にしようかっていうと、まあ火星はすごい寒くて、寒いっていうもんじゃないですね、まあ生物が住めるような状態じゃないんですけど、そこに、大量のゴキブリと、あと苔ですね、苔みたいなものをその一種を放って、あの温室効果を起こして、気温を上げさせようじゃないかと、まあそういう計画なんですけど、まあ順調にね、その計画は進んでいたように思われたんですけれども、これどういうわけか、その火星に放ったゴキブリがどういうわけかですよ、500年足らずで、あの筋骨隆々のこうマッチョマンに劇的進化を遂げてしまうわけなんですよ。これどういうことなんだっていう、あのね、まあ、ぶっ飛び設定なんですけれども、まあ一方地球ではもうそんなゴキブリが筋骨隆々マッチョマンに進化してるなんて知らないですから、まあ、火星に放ったゴキブリちょっと駆除しに行きましょうかぐらいの気持ちで、バグズ1号という宇宙船にね、まあ何人か乗組員を入れてこう火星に向かって飛ばすわけですよ。ところがどっこい、まあ、ゴキブリ駆除のつもりで行ったら、あんか向こうにもうねすごい嫌なあの造形なんですよ。なんか黒黒して、そのゴキブリマッチョマンなんですけど、黒黒としてて目がギョロギョロしてて、で触覚がありつつね、あのジョーっていう風に鳴くんですけども、マジでこうね人間が嫌悪感を感じるようなフォルム見た目をした、筋骨隆々マッチョマン、ゴキブリマッチョマンが襲ってきて、まあ、バグズ1号の船員たちもぶち殺されてしまうんですね。で、まあ一方地球でもこれはいかんと、このゴキブリマッチョマンに生身の人間では勝てん、この火星に住むどころか、あのこいつらに何とかして勝たねばならんというわけで、あの人間の方にもバグズ手術といって、人工的に虫の力を、人間にこう得させて、もう超人を作り出すわけですよ。まあ言ったら人工的スパイダーマンみたいなもんですよね。そういうのを作って、バグズ2号っていうあの宇宙船に入れて、またこうゴキブリマッチョマン殺してこいっていうことで、殲滅してこいっていうことでこう送り込むわけなんですけれどもね、えこれね、ゴキブリマッチョマン、まあ、単純にそのそいつらをまあ駆除してこいっていう命令のはずなんですけど、その裏には、その言うたらゴキブリマッチョマンの力を手に入れて、政治的、国際情勢の中でね、政治的に有利に立とうとする国がいたりして、それによってなんか仲間同士の裏切りとかもあってね、まあごたごたとしても結局2人しか地球に帰ってこれなかったんですよ。まあそのバグズ2号の船員たちも15人13か5か、ちょっとあれですけど、任界行った中でまあ2人しか帰ってこれないという、まあでも地球ではどうしようっていうことですよ。いやもうこう虫だけじゃいかんと、虫で歯が立たへんにやったら、もう分かった、遺伝子が手に入る生物、地球上のあらゆる生物の遺伝子能力を、人間にこう身につけさせて、まあ、手術によってね身につけさせて、それを送り込んでやろうと。で何やったら、バグズ2号に乗って、帰ってきた、2人の生還者が火星からなんかね未知のウイルスを持って帰ってきちゃうんですよ。これは困ったと、それでまあそれに感染したらもうなんかもう治療法がないと、でワクチンを作らなあかん、でどうやらそのワクチンはあの火星にいるゴキブリマッチョマンの細胞からこう取らないかんということになっ って、これはもうゴキブリ殲滅、あとウイルスのワクチンを作らなあかんっていうことで、もう一回宇宙船アネックス1号っていうのを飛ばすわけなんですよ。今回はね、そのスーパーマン、前回13人、15から13ぐらいの、虫能力を得た人間たちを送り込むんですけど、今回は100人から、の何て言うんですかね、超人たちを送り込もうと、でこれで何とかして、まあまあ全部を駆除できなくても、とりあえずワクチンをね、ワクチンだけは作りたいから、その何とかしてそのゴキブリ人間を生け捕りにしてこう連れて帰ってこようという、まあ世にも恐ろしい計画が発動されるわけなんですね。まあさっきから何回か言ってるこのバグズ手術っていう、その人工的に虫の力を人に得させる手術なんですけど、これは成功率が非常に低くて、まあ、失敗したら間違いなく命はないという、それと引き換えにこの手術を受けて、言ったらバグズ1号ないしバグズ2号に乗り込めば、高額な報酬が得られるわけなんです。てなわけで、どういう人がそのバグズ手術を受けるかっていうと、まあ各国からえりすぐりのスーパー軍人たちとかではなく、言ったら借金で首が回らなくなってしまったり、言うたらまあなんか政治的な理由で政府に逆らえない人たちが、しゃあなしというか、まあある決意のもとではとあるんで思うんですけど、ある決意のもとでそのバグズ手術を受けてね、まあ、火星にどんどん乗り込んでいくんですよ。まあ動機はいろいろあって、その手術を受けて、火星に行くっていうのは、まあ過去にね大事な人をゴキブリマッチョマンに殺された人であったり、まあ火星からやってきたその未知のウイルスに大事な人が羅漢しちゃってて、それでなんとかじゃあ俺が頑張って、自分でワクチンの手がかりとなるゴキブリマッチョマンを連れてくると、ね、ボコボコにして連れ帰ってくるんやっていう、そういうやつとかね、まあいろんな人がいるわけなんですけれども、火星に行こうって、まあ、そういうことになるんですね。まあこんな感じでとんでも設定のオンパレードなんですけど、とんでも設定、まあこれね、平田織座さん曰く、人間は予想もしてない状況に直面すると、その人自身が思ってもなかった考えとか感情が表出、まあ、表に出てくると、でそういった状態にすごくドラマがあるというふうにおっしゃってるわけなんですけど、やっぱそれは、物語の構造上すごく言えることで、じゃあまあ地球でのほほんとやってるだけだったらとても頭に上らなかったようないろんなことが、まあ、火星でドンパチやってると、こうすごく仲間に対する熱い思いとか家族に対するすごい、熱い思い、いいセリフを吐いちゃったりしてね、そういう、まあ、ドラマチックさもあり、確かに単行本のこの裏表紙に、書いてある一言、こうね、まあ、キャッチコピーみたいな感じなんですけど、全く見たことのないものと出会う時、人間は人間ではいられないというね、この一文があるんですけど、まずそういうことですよね。ゴキブリマッチョマンというこうね、もう未知との脅威に遭遇したら、もうね、自分の体、人としての体を改造してまで、対抗しなくてはいけなくなったり、こうすさまじいその火星の戦場ではね、たとえ人間同士であってもね、己の目的のためには非常に情がね、情にあらずっていうあれですけど、非常にならざるを得ないっていう、これも状況なんですけど、まあこの非常にならざるを得ないっていうのは案外そのパターンはなかったんですけど、何しかね、火星の中で、そのバグズ手術を受けた人間たちは何しか追い詰められたらすごく仲間を守るんですね。すごく、言うたら地球では借金だらけで ね、もうあの首が回らんくなってやってきたゴロツキとか不良とかがこうゴキブリマッチョマンにこう女の子がぶちのめされそうなのを身を挺して守ったりするんですよね。自分の足がもげたりこう背中が割れてもこう味方を守るっていう、仲間を守るっていう、いやそうね、やっぱこうね、何かしら、不幸な境遇にあってね、地球ではその仲間って呼べる人がいなくて、あるいはまあ地球に大事な人がいてっていうね、この動機は違って、もうそのまあなんとかここを生き延びたいっていう思いでこう団結していくわけなんですよね。でもね、その団結してればいい、してね、みんなでやっつければいい、いいんですけど、やっぱここにも力があるところには悪いやつが寄ってくるんですよ。うん、なんかね、あの、まあ、ワクチンを作るための細胞を持って帰るっていう本来の目的とは違う方向からこうね、そう言うたらそのゴキブリマッチョマンの身体能力、兵器としての力を利用したいって思ってる国とかがこう暗躍したりだとか、そうね、火星ではね、言うたらその手術を受けた、ね、非業な運命の人たちがこれバンバン人が死んでってんのに、それをなんかこう操ってんのがこう地球でね、会議室の椅子に座ってる政治家さんたちだったりするわけですよ。なんか代理戦争みたいなことになってきて、いやそれはあまりにもかわいそうじゃないかと、うん、まあ自分のためないし自分の大事な人のために戦ってんのに、それがね政治的なところに利用されてるっていう、すごいこれはね、ほんまにあの何とも言い難い、もうね、あらん限りの、なんていうんですかね、こんな風になったら嫌やなーっていう、もう、ことのエピソードのオンパレードなんですよね。特に、もうやめてあげて、やめてあげてってなったのは、バグズ2号、そうですね、虫、改造、自分を、あ、人間の体を虫に改造して初めて、火星に行ったバグズ2号に乗っていた昼間一郎っていう高校生のエピソード、これがもう特にほんまにやめてあげてって思ったエピソードなんですけど、まあ昼間一郎っていうのは貧乏な家庭の11人兄弟の長男で、お父さんが死んでからはそうね、まあ病弱な母の看病をしつつね、いじめられてもいるんですよ学校では。うん、いじめもそれも意に介さず勉強に励んで、ただただいい大学に行って家族を助けるんやって、そのまあそのためには金がいると、何し金がいるだな、そんでもってバグズ手術を受けてこのバグズ2号に乗り込んでくるわけですよ、うん、で彼はどういうあの昆虫の力を手に入れているかと言いますと、まあ、眠りユスリカっていうアフリカ中央部に生息している蚊に似てるけど血を吸わないっていうね、まあ、ちょっとそういう虫がいるんですけれども、こいつなんかまあこう特別攻撃に特化しているとかいうわけじゃないんですけど、まあ、他の繊維とかはオオスズメバチとかすごいバッタとかすごい砂漠飛びバッタみたいなすごいなんかいかにも強そうなやつらをねこうバグズ手術で体に入れてるんですけども、この眠りゆすりかっていうのはどんな能力があるかと言いますと、こう水がない環境に置かれますと、まあそうね、生命維持が難しい環境に置かれますと、さなぎのような防御状態に入って、それで徹底的に身を守るという、その徹底的な身を守り方なんですけど、200度で5分間熱されてもまあ死なない、マイナス270度でカンカンに固められても死なない、で168時間エタノールに浸されて処理されても死なない、真空状態でも死なない、放射線を浴びても死なないっていう、これね、無敵の状態になってしまう、なるっていう能力があるんです。でもこの水をまたかけると元通りにまた戻って生きていけるっていうことなんですね。まあこんな感じで 人一人にこう生き物地球気候ばりの注釈、虫の注釈がついてきてすごく勉強になったりするんですけれどもね。まあ、眠りユスリカはその防御に対してはすごく鉄壁の守りなんですけど、これ物理的攻撃に対してはどうなのかなっていうのは気になるところなんですけどね。そのゴキブリマッチョマンにねポコポコに殴られたらそれはそれでね、化石の状態、さなぎの状態だとしても危ないなっていうふうには思わなくはないんですけど、まあまあそれはね、それはまあ漫画の都合上なのか、あんまりちょっとそっとしておくべき問題なのかもしれないですね。はい。でまあそのさっきの、もうやめてあげてエピソードに戻るんですけれども、彼昼間一郎はですね、そのバグズ2号で2号の宇宙内でゴキブリマッチョマンとね仲間たちとドンパチやってる時にこうサナギとして眠ってるんですよ。まあ、とりあえず死ぬわけにはいかないんで、サナギとして眠ってる間に、そのバグズ2号に乗り込む前の地球での出来事をこう夢に見るんですね。まあ高校生で、いい大学に入っていい仕事に就くんやっていう、それ一瞬それで家族を助けるんやって一心の思いでね、すごい勉強していじめられてもすごい勉強してもう頑張るんですよ。トイレに教科書とか捨てられるんですけども、それも意に介さずそのまま使って読むみたいな。だって貧乏やから教科書買い替えられないですからね。はい、でもこう勉強し続けて、でなんとかやっとの思いで大学受験に成功するんですよ。でも成功してやってお母さん合格したよのその日に高校の先生から電話かかってくるんですよね。あ、嫌なこのなんか嫌な予感するでしょ、すごい嫌な予感するんですよ。その担任の先生に呼び出されて、なんか生徒指導室みたいなところで、女子高生同じクラスの女の子が泣いてて、これどういうことやと。じゃなんか女の子がですね、実は文化祭の日に昼間一郎くんにその強姦されて妊娠をしてしまったと。いや昼間くん的にはあらそんな身に覚えないし、いやいやお前この女子は僕をいじめてたよねって、指一本触れたことないよっていうことやのに、まあ、女子がそう泣いてると。で担任の先生がね、なんか様子がおかしいんですね。なんかいや昼間、まあもうこの子は訴えはせん、まあ訴えたりはせんよと、やけどまあおとなしく罪を認めた方が。で昼間一郎は気づくんですね。これなんかおかしいぞ先生、いや分かるやろ、僕がそんなことせえへんってことぐらいと思って、そなんかその女子高生の女の子と先生の距離が異様に近いんですね。これそういうことなんですね。そういうことっていうのはこの担任の先生が、まあ、結婚してる既婚者なんですけど、その不倫の末この女子高生を妊娠させちゃったから、それバレるわけにはいかないんで、その濡れ衣を昼間一郎に着せようという、それではめられてるわけなんですね。わ、これはやばいと、これどう逃げることもできないと、もうこの二人で結託されてもったら。で先生曰く、まあさっき言ったように彼女は訴えはせえへんけども、まあこのことが知れたら当然大学合格も取り消しやし、退学は免れへんやろうなって。それを聞いて昼間一郎はぼんやりとね、脳内のセリフで、あ、この世界に味方いねえや俺っていうつぶやくんですね。で突然そういうストーリーがあって、バグズ2号に乗り込んできてるんです。手術を受けて乗り込んできてるわけなんですけど、そのね、まあ言うたら回想の夢みたいなのを見てパッて突然目覚めるんですね。こう戦闘中に他のね戦闘員とかがどんどんどんってやり合ってるところに、でまあ言うと、こんなところで死んでたまるかっつってね、こうそう奮起してこう戦って、結果そのなんとか戦い抜いて2人だけ、 地球に帰ってくると、蛭間一郎ともう一人あの小町小吉っていう、まあ、スズメバチの手術を受けた人が2人だけが帰ってこれるわけなんですけれども、こう見ているとね、こうなんですか、やっぱりまあ戦闘漫画は戦闘漫画なんですけどね、あの未知との生物との戦いみたいなところではあるんですけど、これなんというかね、あの人間たちは、手術を受けた人間とかはゴキブリマッチョマンたちと戦っているようで、実はそうじゃなくて理不尽な自分の境遇であったり宿命やったり、まあ、そういうものにこう負けじと戦っている感がある感じがしますね。やっぱりそうですよね。なんか昼間一郎かってまあね、しゃあねえって大学取り消され、大学合格取り消されて退学やってなって、もうボロボロでしょ。こんなにも家族を守りたいと思って頑張ってきてただけやのにボロボロ、じゃあもういいかとね、貧しいままでもいいかと、なんとか食えていきたらいいかというふうに屈服しなかったっていうことですね。いや、この状況をなんとか打破したいと思って、こう火星に飛んできてお金を手に入れて、なんとか今の自分のこのね宿命をもうぐるっと変えてやりたいと思ってるわけですよ。そうしてくると、なんかやっぱこのゴキブリマッチョマンね、突然現れたゴキブリマッチョマンはこうどうしようもない、避けられないもの、自分のね悪しき宿命みたいなものの象徴としてこう見えてくるわけなんですよ。これで、まあその今紹介したこの蛭間一郎のエピソードは、テレビアニメの方ではなくて OVA の方で、映像化されてるんですけど、まあとにかくその映像的演出がすごくかっこよくてですね、要はさっき説明しました、やっとの思いで大学受験に成功したけど、まあ、高校の担任の先生とそのクラスメイトにはめられて、はあ、呆然絶望するねっていうシーンがありましたけど、そこのシーンがね秀逸でしてね、なんか古いフィルムのようなこう映像で、ただただこう先生とその先生の声が響く中ね、薄汚れたコンクリート打ちっぱなしの部屋にこうボロいパイプ椅子が一脚あって、学ラン姿の蛭間一郎がこううなだれて座ってるわけですよ。心象風景としてね、実際にその教室の風景とかではなくて、こうなんて言ったらいいんですかね、ほんまにコンクリート打ちっぱなしのこうボロい部屋にうなだれて座ってる。でこう蛍光灯かなんかが、もう切れかけの蛍光灯かなんかがチカチカチカチカってしててね、でまあおそらくその一郎の脳内で再生されたセリフ、もう絶望した瞬間に、再生されたセリフ、あ、この世界に味方いねえや俺のセリフに合わせて、俺のセリフに合わせてこう蛍光灯がチカチカッとしたと思うと、こう一郎の姿だけがパッと消えて、薄汚れたコンクリート部屋の中に誰も座ってないこのパイプ椅子だけが残るんですよね。これがこの絶望の表現がすごくかっこよくてですね、これ私映像作品とかはあんまり詳しくないんでよくわかんないですけど、きっと何かこれ元ネタあるんじゃないかなっていうぐらい、これ何か映像作品のオマージュなんじゃないかっていうぐらい、まあとにかくかっこいい演出でして、そのあたりもね、もし機会があれば見ていただければと思います。まあそんな感じで、これがねまだ完結してない漫画なので、ぜひね皆さんもこれで興味を持っていただけたら追っかけていただければと思います。あ、結構長く喋っちゃいましたね。はい、というわけでね、もし機会があれば今後も稲森漫画屋は第2弾第3弾とねやらせていただきたいなと思ってます。もうねやりたい作品は大体決まってるんで、はい、その辺はまあ心配ないかなと思うんですけど、まあ、もし機会があればまたお会いしましょう。それでは、長い時間、聞いていただきありがとうございました。バイバイ。